皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年5月20日マス GR カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はスチュアート・マーゴリスさんとジョン・ローズさんによるアペリオディック・フローズ・オンフィニテ・セミグラップス2スモーリッシュ・モノイッツ・スッケ・フォー・コンプレキシティ1有限半群状の非周期フロー第2部複雑さ1にはスモールッシュモノイドで十分であるです。この論文は有限半群のクローンローズ複雑さが1であるかどうかを判定する問題に取り組んでいます。結論から言うと、あらゆる有限半群の判定をスモールッシュモノイドと呼ばれる特定の制限されたクラスにまで落とし込めることを示しました。このスモールッシュモノイドというのは単位元以外のイデアルがゼロ単純半群のべきゼロイデアル拡大であるようなモノイドのことです。もともとあったスモールモノイドという概念を少し広げて単位群と最小イデアルの間に生息でないクラスが存在することを許容しています。面白いのがそのアプローチで任意の有限半群をスモールッシュモノイドの評価半群へ埋め込むという構成的な手法を使っています。時計のような仕組みを用いて構造を制限しつつ情報を保持させるというアイデアが非常に巧みです。最終的に変換半群が非周期フローを持つことと対応するスモールッシュモノイドがそれを持つことが同値であるという定理を導き出しました。これにより複雑さ1の判定問題がより構造的な形で扱えるようになり、通論的な複雑さを解き明かす大きな一歩となった研究です。2本目はモハマド・マーサラニさんによるシンメトリック2コサイクルズ・ウィズ・バリューズ・イン・C かける複素情報群を値とする対象2コサイクルです。この論文では有限群における対象2コサイクルが常にコバウンダリであるかという問題に取り組んでいます。実はアーベル群や単純群などの場合はコバウンダリになることが分かっていましたが、著者はあえてそれに当てはまらない特別な有限群を探し出そうと試みました。そこで登場するのがボゴモロフ上数や強弱クアンドルの崩落群というかなり専門的な道具たちです。著者はある群の導出部分群とその崩落群の導出部分群が同型であるかどうかという理論的なつながりに注目しました。ここからが計算の出番で、計算代数システムであるギャップを使って位数64の特定の群を詳しく調べました。その結果、元の群の導出部分群の位数が8であるのに対し、崩落群の型は少なくとも16以上の大きさを持つことが判明したんです。これにより対象2コサイクルの群が非自明であること、つまりコバウンダリではない対象2コサイクルが存在することが証明されました。この結果によってこの群の強サイクリングクアンドルが非常に特殊な不可逆表現を持つことが明らかになりました。3本目は森道川崎さん、三秋木村さん、守平丸山さん、高広松下さん、正富村さんによるコースジオメトリオブステーブルミクシドコミューテーターレングスアイデュアリティ&ファンクショナルアナリシスオンチェーンズ安定混合交換視聴の荒い幾何学第一部鎖状の相対性と関数解析です。この論文では群とその正規部分群における安定混合交換視聴という概念を扱い、それが通常の安定交換視聴とどの程度似ているのかという問題に挑んでいます。具体的にはこの2つの長さが相リプシッツ同値になる条件をある種の準同型写像の空間がゼロになることとして見事に特徴付けました。アプローチが非常に面白いところで、鎖の空間を完備化してバナッハ空間を作り、関数解析学の強力な道具であるバナッハの平像定理を駆使しています。これにより一般化された混合ババール相対定理という洗練された結果を導き出しました。特に興味深いのは自由群を例に挙げた部分です。完備化された空間の中に個々の群の要素に対しては消えてしまうのに、 空間全体としてはゼロにならないゴースト要素が存在することを示しています。目に見えない幽霊のような要素が解析に影響を与えるなんて数学的なロマンを感じますね。最終的にはある条件下で混合交換視張が通常の長さよりも劇的に小さくなることを示すクラッシング定理へと応用されており、非常に読み応えのある構成になっています。4本目はマス RA からのクロス投稿で、ハリシュ・キシュナニさんとアヌパム・シンさんによるイメージズ・オブ・ライ・ポリノミオルズ・オン・シンプル・ライ・アルゲブラス単純リー代数上のリータ公式の像です。この論文では有限体上の単純シェバレー代数においてリータ公式の像がどのような集合になるのかを詳しく研究しています。特に0を含みかつ自己同型写像で閉じている集合であれば、それは必ずあるリータ公式の像として表せるのかという問題に挑んでいます。結論から言うと、非常に良い票数を持つ有限体上の場合、この条件を満たす集合は全てリータ公式の像になるという非常にすっきりした答えが出ました。驚くべきは代数的に閉じた体の場合とは全く異なる挙動を示す点です。例えば特殊線形代数 SL2 においては、単一の強約類に0を加えただけの集合を像にするリータ公式を具体的に構成できることを証明しています。具体的にはベキレー元素の集合だけを像にしたり、特定の半単純軌道だけを抽出したりすることが可能です。このように有限体ならではの離散的な構造をうまく利用して像をピンポイントに制御できるというのは、数学的なパズルを解くような快感がありますね。5本目はマス RA からのクロス投稿で、ヨハン・オ・イナートさんによるセントラルアイデンポテンツイングループグラデッドリングス分次数付き間における中心的なべき塔元です。この論文では分次数付き間においてゼロではない中心的なべき塔元がどのようなサポート群を持つのかを深く掘り下げています。もともと群間におけるべき塔元のサポート群が有限であることは知られていましたが、それを非可間な間や単位元を持たない間というより広い範囲にまで一般化しようとする試みがなされています。まず次数付き群がアーベル群である場合、中心的なべき塔元のサポート群は必ず有限になります。特に群がねじれのない群であれば、べき塔元は必ず次数ゼロの成分に属することになりますね。さらに群が非アーベルであっても、ある種の片側非消滅条件を満たしていれば同じ結論が得られることを証明しています。証明の手法として次数付き間を群間に埋め込むというアプローチを取っているのが巧みです。また非アーベル群へのアプローチに FC 群の概念を取り入れている点も非常に数学的なセンスを感じます。さらにこの結果をリービットパスカンや代数的君付きムスナー間など多様な構造に適用して有用性を示しています。一方で中心的なべき塔元以外のケースではサポート群が無限になる例を挙げて定理の限界を明確にしている点に誠実な議論が見て取れます。最後はマス .ac からのクロス投稿で、デイビッド・クマラゴフさん、ダニール・シジコフさん、アントン・ザルビンさんによるサイクロトミック・フィニテ・フィールド・フーリエ・スペクトラ、ガロア・ディセント、ネイティブ・サブ・フィールズ、アンドレジュアル・コーディング、塩分・有限体・フーリエ・スペクトル、ガロア効果、固有部分体、および剰余符号化です。この論文では、有限体上のフーリエスペクトルを解析して圧縮するためのガロア効果というアプローチを提案しています。符号理論や信号処理の世界ではデータが大きな体ではなくより小さな規定体にあることが多く、そのせいでフーリエ係数の間に強い代数的な関係が生まれます。ここに着目してデータを効率的に表現しようとする試みですね。著者たちはフロベニウス自己同型を用いて、スペクトルが塩分類というグループごとに一つの種の値だけで決まってしまうことを証明しました。これにより必 要なデータの量を大幅に減らせるため、非常に効率的な表現が可能になります。さらに面白いのが、構造を持たない任意のベクトルに対しても、構造を持つ部分と剰余部分に分けて表現する手法を導入している点です。これにより、どんなデータであっても近似的に構造化して扱うことができるようになります。理論的な限界についても詳しく分析されており、完全にバラバラなデータに対しては剰余を小さくできないことが証明されています。数学的な美しさと実用的な符号化技術がうまく融合した非常に鋭い研究だと思います。さてさて、今日は有限半群や対称2個サイクルから安定混合交換視聴、単純 D 代数、群次数月間、そして有限対フーリエスペクトルまで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを巡ってきました。数学の奥深い世界に触れることができ、とても刺激的な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。